それでは、お宿へご案内いたしますね。ここから歩いて15分ほど、ほぼ一本道なんですが、何分目印もないような山の中でしょ。迷ってしまったら大変ですから、こうしてお迎えに。日が暮れると、地元の方もどこから来てどこへ行くのか、わからないそうですから。さあ、参りましょうか、お客様。山の向こうと比べると涼しいでしょ。木が程よく日差しを遮ってくれていますし、少し先に行くと大きな川もありまして、あ、もしかしたらロープウェイからご覧になっているかも。あ、お客様、少しお待ちください。ここから先は、私はこちら側を歩きますね。夏草で分かりづらいですが、急な斜面になっていまして危険なので、足を踏み外して、なんてことがあってはいけません。私は大丈夫ですよ。ずっとここに住んで慣れておりますから。この橋を渡ればもうすぐです。はい、この吊り橋を渡って行くのですけど頼りなく見えますか。古いけれど、しっかりとした橋です。とても丈夫な糸。繊維。丈夫な繊維でつながれていますので、何も心配する必要はありません。ですが、よろしければ、手をつないでいきましょうか。いえ、必要ならいつでもおっしゃってくださいな。あ、待ってください。手が蜘蛛の巣に触れてしまいそうでしたので。ええ、大丈夫。触る前にお止めしましたから。ロープウェイの駅にも大きいのがおりました。この辺りには雲神信仰がありますから、そのせいでしょうかね。大きな雲の土地神です。その昔、一匹の雲が天の上の方に自分も修行して神になりたいと申し出たとかで、この山の土地神となったのです。別に雲が神様になった、ただそれだけですよ。土地の人々から信仰されるお礼に、雲は彼らの願いをいただけて、そんな静かな話です。ただ連絡手段の発達していない時代というのもありまして、その大雲の存在が都には恐ろしい化け物として伝わったようで、一人の武士様が雲神を倒そうとやってきたのです。誤解ですもの。心根の綺麗な武士様はすぐに 雲が悪しきものではないと分かったのです。ですが彼は一度でも誤解をしてしまった己が許せず、持っていた刀で自害しようとしたのです。そんな彼の前で雲は女の姿を取り、自害などしてはいけないと語りかけました。武士様はその言葉を聞き、ほらもう渡りきってしまいました。この話にはまだ続きがあるのですが、それはまた後ほど。気がつきました？いい匂いでしょ？お土産物を売っているお店なのですけど、ちょうど店主さんが山うなぎを焼いてらっしゃるみたい。見ていきましょうか。こんにちは。
あら、どうしたんですか、おかみさん。そちらの方は、もしかしておかみさんの恋人？
違いますよ、お客さんです。
あらあら、それは失礼を。でも珍しいですね、おかみさんが男性の一人客を引き受けるなんて。
そうでしょうか。
お客さんごめんなさい、変なこと言ってしまったお詫びに。はい、これサービスです。山うなぎ、ここの名物なんですよ。ちょうど今焼けたところなんで食べてみてくださいな。おお、そっちは虫よけの鈴です。眉唾じゃありませんよ。下手な薬なんかよりずっと効果があるんで、この辺りの人間は赤ん坊の頃から使ってるんです。あ、毎度ありがとうございます。この赤いのでいいですか？では、はい、ちょうどいただきますね。温泉、ゆっくり楽しんできてくださいな。
赤いのになさったんですね、また。じゃあ、お客様、そろそろ参りましょうか。店主さん、失礼いたします。
ええ、ぜひまたお客さん連れてきてくださいね。
山うなぎのお味はいかがですか？今が旬ですので、美味しいでしょ？ああ、それうなぎとは言いますが、お魚ではないんですよ。この辺りで採れる山芋の一種でして、焼くと皮が黒くプリプリして、中はしっとりと柔らかく甘辛いタレがよく合うでしょ。とても精がつくそうですよ。ええ、あちこち元気になってしまうのだと、古くから男性に好まれておりまして、うっかり食べすぎると大変なくらいだとか。そうでないと山登りも畑仕事も大変ですからね。あら、お顔が赤いようですが。暑かったですか？まだ焼きたてですので、焦らずお食べくださいね。可愛らしい方。あ、見えてきました。あちらが黄金よりです。